人が味覚を感じるのは口の中や舌の表面にある味蕾という器官です。10歳までの味の記憶が一生分の味覚の基礎になるそうです。10歳までにたくさん食べておきましょう。フットボールにも様々な味わいがあります。甘み、旨み、そして塩味、酸味、時には苦味を感じる試合もありますね。いろいろな味わいを知るのに遅すぎるということはありません。美食も簡素な食事も美味しくいただきましょう。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は粕谷英樹さんとお送りします。はい、粕谷英樹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
プレミアの序盤戦についてお話を伺おうということで、タイミング的には2回目のインターナショナルマッチウィークが始まる、はい、8節を終了した時点まででの、はい、序盤戦の印象を粕谷さんに伺おうと思いますけども、まずこう総合的なざっくりとした印象はどうですか？
まさかノースロンドンの2つが上に立つとは思っていなかったこと、スパーズ、アーセナルが1位に、はい、それでユナイテッド、チェルシーは苦しむけど、うん、もうちょっと上でいいんじゃないっていうのと、はい、あとは、やっぱり昇格組は辛かったなっていうのがざっくりですね。
ありがとうございます。はい、ポステコグルー監督が率いるスパーズ好調ですね。
権威なくなって、それでポステコグルーもプレミアリーグ初体験で、なおかつオーストラリアの方ということで、う
ん、初めてですね。
そうですね。で当初は現地の、スパーズのファンの方も懐疑的でいらっしゃったんですけど、はい、やっぱりここまで6勝に分けですから、
そうですね、
うん、そこでね、早くもポステコグルーはファンのハート掴んでますし、オーストラリアの方なんでね、ファンの方がカンガルーのぬいぐるみ、こうやって掲げながらニコニコしてポステコグルー見てるし、あとは戦略戦術としてはやっぱり両サイドバックの位置がやっぱ高めになってて、それでスペースにあったら侵入しろ、
う
ん、だからその辺でディフェンス対応はちょっと若干軽くて不安があるんですけど、はい、ライトバックのペドロポロっていうのは、うんうん、あ、合ってたんだなっていうことですね、はい、うん、それとあと、中盤ビスマと、サールは硬い。
そうですね。
しかも強い、うん、
ビスマちょっとファール多い
ね。そうですね、うん、軽率なのね、しかもね。そこが、うん、強烈に構えてるのと、やっぱその後ろでちょっとハードすぎるぞ、これイエローもらっちゃうぞっていう心配もあるんですけど、ロメロが今非常にコンディションがいいんですよね、
センターバック、
はい、でロメロ以外の、ディフェンスってやっぱそんなにプレミアリーグ経験してないんですよ、うん、ファンデフェン、それから左が、ウドギ、うん、っていうのは今シーズン組ですし、
そうですね、
ペドロポロも昨シーズンの途中から、
うん、そうですね、
でゴールキーパービカーリオも今シーズン、
はい、
だからそのね、経験不足の連中をまとめてるので、や
っぱりめちゃくちゃ多国籍ですよね、そうですよ、スパーズって、
はいはい、でロメロが、ね、非常にいいということと、あとマディソン取ったのが右足のここからもスルーパスが
すごいですよね、
出てきて、うん、スペースあろうがなかろうが関係ないみたいなのが出てくるんで、うまい補強したのと、監督と選手が同じ方向を向いている感じがするので、うん、やっぱりこう攻めるサッカーしたかったんじゃないですかね、選手一人一人が ね、
そうですね、
コンテの時あんな明るくなかったから、
確かに、
うん、そうか、こういう感じなのかチーム、
はい、だって8試合のうちの7試合が複数ゴール、
そうですね、
ですもんね、うん、ノーゴールないチームですからね、はい、ここまでね、
だから8節の、ルートン戦が1対0だったんですけど、はい、うん、まあ、それは前半でビスマが退場になっちゃったので、
そうそう、
後半はね、もう抑えなきゃいけないみたいな展開になりましたから、
はい、
でも昨シーズンまでだったら
2枚目のイエローカードがシミュレーション、
そう、2枚目のショットかる、ね、あれ結構みんな誰もこう周りの選手たちが、
周りが
、まあ、何してんのみたいなバカじゃねえみたいな
結構詰めてクールでした ね、 ね、うん、まあでもスパーズもうカラバオも敗退しちゃったし、もともと今季はヨーロッパの大会はないし、うん、はいはい、これは結構プレミアの優勝争い他のライバルにとっては嫌なチームじゃないですか、嫌なチームですよ、
はい、うん、だからその辺のなんか割り切りっていうのは、
うんうん、
バステコクルーの記者会見でもよく聞こえてきますし、はい、あのとりあえず現状1週間に1試合でやると、うん、というなるとこれだけの戦力で、うん、戦略戦術を高め共通認識を持つには最高の、
はい、
うん、環境であると、
それ
に 今ちょっと怪我人で始めてるから、
そうですね、はい、うん、
だからここで、もしもヨーロッパのコンペティションがあったら大変なことになってただろうっておっしゃってましたから、なんかこうすごく臨機応変な監督さんでいらっしゃるのかなっていう気がします。
面白いなと思うのはね、はい、昨シーズンはデゼルビがめちゃくちゃ面白かったわけですよ、はいはい、で今シーズンはアンジェ・ポステコグルってスパーズになったの、うん、あの F ・マリノスのあのセルティックのと思ってたらこんなにすごい成績なの、
うん、
っていう、
はいはい、うん、ね、だからポステコグルになって、日本人行くんじゃないかとか言われてたんですけど、うんうん、どこに行くとポジションねえぞと思って
ソン・フンミいいですね、
ソン・フンミですね、キャプテンシーもあるみたいですし、
うんね、
うん、だからあとはあれですよ、リシャーリソンがきっかけつかめれば、
うん、そうですね、
走っちゃうかもしれない、
ああ、うん、そうだな、うん、ですね、いや、スパーズはなんか今シーズンのスパーズファンは楽しいだろうなっていうふうに思いますけどね、はい、う
ん、ただソンが1ヶ月抜けるでしょ、アジアカップで、そこですよね、
そこはちょっとね、うん、代わりはちょっといないですよ
ね、 いないですもんね、だから
真ん中リシャーリソンっていうのもちょっとなっていう、うん、
そうね、そこがちょっとそうですよね、そこがちょっとね、
うんうん、難しいですよね、はい、うん、だからね、グリーズマンみたいにパスが出てくる一選手がいるチームだから、うん、そこに誰がいてっていうようなところのこうよなんていうか自由奔放さっていうか、こうアドリブが非常に若くて新しい監督なのにできてるチームが面白いんで、うん、そこに孫がいるからっていうところがさなくなっちゃったらどうなんでしょうっていうところは一つ興味がありますね、
うん、やっぱ1月か、
はい、
おそらくブレナン・ジョンソンがその孫の代わりの一番手だと思うんですけ ど、
なるほど、
ね、ノッティンガムから来た、
はい、
裏抜け早いですし、
うんうん、
ただね孫ちゃんみたいにねドリブルでは持っていけないんだよな、うん、そこですね、
2位にアーセナルが、つけているというところですけども、はいはい、まあもう公式戦12戦戦っていて、はい、プレミアは8試合ですが8分の5が複数ゴール、ここもノーゴールはなくて、はい、さらにアーセナルはクリーンシートも4つあるよという、はい、非常にバランスのいいチームですね、
アーセナルの問題はまずゴールキーパー問題、
はい、
ラヤとラムズデールの問題、
うん、
アルテタ監督がやるポゼッション、それで最後尾からもつなぐっていうんだったら、やっぱり精度の高いキックはどっちだって言ったらラジャなわけで、それは分かるんですけど、ラムズデールは来年のヨーロッパ選手権にイングランド代表の1番を狙っている正ゴールキーパーを、となると1月に出ていく
公
算が大きい、ラムズデール選手間で人気が非常にある、サポーターにも人気がある、不満分子にはならないけど、ラムズデールを追い出したのは誰だみたいなネガティブな発想が起き始めると、ちょっとアーセナルは怖い。
今面白いなと思ったよね、はい、ラムズデールとライアン半分ずつ使ってますよね、
うん、でもまあこう完璧にこうなんていうんでしょう、プライオリティ変わっちゃったじゃない、変わっちゃったというか、
そうです、ね、
我々の予想より変わっちゃったじゃないですか、
ま
あラムズデールがいて控えなんでしょラジャはと思ったら違ったので、
う
ん、
そうですね、
ね、ゴールキーパー戦術で変えられないんでね、ちょっとラムズデールの動きが気になりますけどね。
確かにそれはありますよね、
うん、あともう一個だけね、うん、
はい、
うん、富安センターバックで使いやですね
富安選手素晴らしいです ね、
うん、
本当に素晴らしいな、うん、ああいう選手が日本からついに出てきたんだなっていうのは、うんうん、誇らしいし、ね、
サリバとトミヤスでいいじゃん、
いいですよね、
ガブは控えようと思います
サリバ選手ね、この間つい言っちゃいましたね、うん、僕が去年怪我しなかったら優勝してたってそのファンは思ってたけど自分で言うかって、そうそう、
ね、でもいい自信ですよね、
いや、おっしゃる通り、うんうんうん、本当そうです、そのくらいだから引っ張ってくれるんだよねっていうふうに、ね、ガナーズファンは期待しちゃいますよね、そこはそうだろうな、うん、で3位に今マンチェスターシティがいるという状況なんです、
はい
はい、もうここはすでに13戦の公式戦やっていて、でこのちょっと収録している直近のアウェー4連戦が負け負け勝ち負け、あれどうしちゃったのは春日さんに聞きたいんですけど、
まあウルブズ戦はですね、
はい、
さすがに10人で守られるときついっすわね、
そうですよね、うんうん、
だからああいう戦い方を他がやってきたら面白いけど、
はい、
じゃあ例えば、うん、ユナイテッドができるかヴィラができるか、うん、もちろんリバプールやシティはやらないですよ、
う
ん、
そうですね、うん、あれはね、うん、そう思った、ね、プレミアでやれるチームはあんまりない、
う
ん
う
ん
う
ん、
ニューカッスルできるか、いや、うん、やらないでしょエディ・ハウはってなっちゃうし、
うんうん、そうですね、うんうん、
ウエストハムはやるねきっと
やるできると思いますね、うん、何チームかですね、
何チームかありますけど ね、だからあれをどう砕くかですよね、
そう、だヨーロッパのコンペティションではよく見る光景なんだけど、はいはい、プレミアリーグではなかなか見ない光景だった、
うん、だからアーセナル戦はサリバに抑えられちゃいましたけど、うん、ハーランドがいつもいつもああいうわけじゃないし、
うん、
ハーランドどうせこじ開けちゃうし、
そうです、ね、
だって11月の真ん中辺が終わりぐらいから、
はい、
あのデブライネ戻ってくるから、
うん、そこが大きいですよ、うんね、いや結構いないんですよ ね、いないのにこれだけやってるんだなって改めて思いますけど、
うんはいうん、まあ気がついたら上にいるんですよ
だってハーランドは8ゴール取ってますよ、
ねうん、
すごくないですか、
反則だってそこはもう、
30ゴール超えるなっていうね、
取り方もうまいし、
うん
一人誰かよこせよ引っ越さなくて済むだろ
うマンチェスターの中でね、うん、直前のアーセナル戦どんな試合ですか、
あれは両方が非常にレベルの高い試合をしていたんですけど、
すごかったですね、
はい、うん、ただその試合にかける意気込みっていうのでモチベーションっていう意味で、うん、ちょっとアーセナルが上回ってんのかなって立ち上がりから感じてましたけど、
はい、
その差だけじゃないですか、
なるほど、ね、うん、
まだ無知入れないですよ、
そうなんですよね、
あ多分、
うん、
そうアルテタちょっと入れてる感じもするので、
まあでもここに来てねアウェイ連続打つカラバオプレミアチャンピオンズプレミアってまあカレンダーなんでしょうけど、
はいはい、
4つも連続でここの相手にアウェイはきついですね、うん、
まあね、シティからすると、
はい、
作為的なものは感じるでしょうね、
またなんかね、はい、うん、ペップに言わせたいのかなっていうね、はい、まあ、ここは心配しなくてもいいと思うんで、
はい、
さらっと言って、はい、で今シーズンの今4位につけてるリバプールはどうなんだっていうところは、ヨーロッパリーグも順調に来ていて公式戦まだ1回しか負けてない、でその負けたゲームっていうのも審判が誤審を認めたっていうようなゲームで、まあ、そのゴール入ってたら引き分けだったんじゃないのっていうところはある、
ね、
トッテナムとのゲームですけど、
はい、うん、だからさっきスパーズの時も言いましたけど、ソンはソンがアジアカップでの
件、はい、
そこはサラがアフリカネーションズで抜ける、うん、その1月の戦い方をどうするかっていうところだと思いますし、
は
い、
うん、
あ、もちろんソン・フンミンもサラも個別のアジアカップとかアフリカ選手権に行かないっていうかもしれませんけど、おそらく行くと仮定してなんですが、
ええ、
はい、だからその辺の戦い方 と、対リバプールになると絶対に狙われるアレクサンダー・アーノルドのところをどうするか、
うん、
うん、そこだけだと思いますけどね、
はい、
それさえうまく対応できちゃえば、まあ、悪くたって3位ですよ
まあそうですよね、うん、ここはね、うんうん、今シーズンそのクリーンシートが一つしかないっていうのはどの辺に原因がある、う
ん、まだやっぱり中盤のメンバーが固定されてないことと、
はい、
だからあそこで意外とズルズルっとね来ちゃう時があるから、
はい、
あそこがもう少しプレ特に守りの時の強度が高くなってくればいいと思いますが、
はい、うん、
まあ中盤ね、ヨーロッパのコンペティションとプレミア勢というところでもお話ししましたが、中盤がまるっきり変わってるので、
はい、
うん、ただ一人一人ソボスライもマカリスターも遠藤君もレベルは高いですから、
うん、
そんなに時間はかからずに固まっていくと思いますけど、
遠藤航選手の評価はどうですか、
はい、遠藤はいいと思いますけどね、
あ
のポジショニングといい、はい、強度といい、はい、うん、あとはなんか練習中に若手に話しかけてなんかアドバイスをもうしてるっていうふうにクロップさんおっしゃってたので、
あ、そうですか、は
い、だからその辺の姿勢もかなり評価してみたみたいですよ、うん、クロップ
さん、そこもだからそうでしょうね、うん、そこもだから獲得するときにチェックされてるんでしょうね、うんうん、
はい、
うん、なんかね、僕本当クロップ監督ってすごく遠藤選手のことよく言ってくれるじゃないですか、うん、こういうところが好きなんだとかって、うんうん、いい監督ですよ ね、
こういうところ見てないのか君はみたいなね、ちょっとねメディアにね、
本当にね、
見る目ねえなお君はみたいな感じのあれもいい
ですよ
ね、
遠藤みたいなね、なんかでもなんかそういうのっていつも僕不思議なんですけど、うん、プレミアリーグで名前のある元選手だった人がコメンテーターになって、うんうん、うかつなこと言うじゃないですか、うん、本当にうかつな人多いですよね、
うんうん、うかつな人しかいないもん、
いないの、
リオのぞき、それでもっとリバプールとかユナイテッド何でもいいんです、
はい、
うかつなこと言う人って、
ええ、
ほんのちょっとしかそこにいないのね。
あ
ユナイテッドは除きますよ。
そうなんだ、
みんな長くいましたけどね。みんな浮かせですね。
なるほどね、うん、まあでもなんかあの昨シーズンちょっといろいろ苦労していたクロップ監督ですけども、今シーズンはうまく立て直しつつあるのかなっていうところが一つと、
そうですね、
あとはやっぱサラーがもうちょっと前まで、僕の印象ですよ、僕の印象ですけど、マネいなくなって寂しい、フィルミーノいなくなって寂しいみたいな形が、今シーズンはいろんな人にまたパスを出したりもらうようになって楽しそうに帰ってきたなっていう印象が僕はあるんですけど、
まあね、チームは破壊と創造の繰り返しだっていうのが分かったんじゃないですかね。
いやそうですね、
クロップ監督もだってあの前任者の、まあ、ブレンダン・ロジャースですけど、
はい、
それのチームのが作ったチームを 2,3 年かけて壊して、また自分の作ったチームを自分でチームを作り、今度また自分の作ったチームを壊して、もう一回作り始めようとしているところですから。
なるほどね、
その流れを見てると面白いですよ。
そうですよね、ちょっと時間がたくさんはないので急いじゃうんですけど、ちょっと気になる中でブライトンのことを聞いておきたいんですけど、この収録している時点の直前を4戦が勝ちなしで来ちゃってるっていうところ、
あのこうやり方を覚えられてますよね。だからここを潰しとけば大丈夫、例えばあの 1-6 でしたっけ、アストンビラ戦って。
はい、そうです、アストンビラ 6-1 で負けました。
そうですよね、
はい、その前がチェルシーにカラバオで負けて、はいはいはい、チャンピオンズリーグでは、マルセイと引き分けて、でリーグ戦はリバプール、これはよく追いついたねっていう 2-2 だったんですけど、
だから特にベルギー戦じゃないアストンビラ戦なんていうのは、はい、まあ、相手があのサクシーエメリーですから、こう三笘、左サイドの三笘、こうじゃあサイドはいいけど中ではやらせないよ、ここのパスコースは絶対消せよみたいなのがチームに浸透してたので何もできなかったじゃないですか。
いや今シーズンはかなり研究されてますよね。
研究してないのユナイテッドぐらいなんで、
どうしてそこに行くか。
だからあれを、あの例えばエメリーのやり方を全チームがある程度やってきたら、さあじゃあデゼルビそれを上回る何かがあるのかってところになっちゃうし、あそこでちょっとデゼルビとエメリのその経験則の違いみたいなのがちょっと見えたので、まあ他ね、まあエメリーみたいにいろんなことを考える監督そうそういないですけど、
はい、
ちょっとあれは嫌な感じの負け方ですよね。
あ、そうですね、だから今シーズンはこれ予想されたこと、あのもう本当にカイセドもいない、マーカリストルもいなくなってしまった、で前の方の選手っていうのも借りようと思ってた選手が借りられなくなってしまったりとか、いろんな事情が初めにあって、でコンペティションも増えて、さあどうでしょうというところはあったわけです、
はいはい、
その中ではどうですか、予想された範囲だと思っていいですか。
チーム全体のパフォーマンスがそんなに良くないかなっていう感じはしますけどね。
今
点は取れてるんですよ。
そうです、だから
点は取れてるんですよ、
はい、ノーゴールはない、はい、でもクリーンシートもない、
は
い、
点は取れてるんですけど、なんかこう全体的に昨シーズンほどのバランスの良さは感じないなって感じがあるんですよ ね、
確かにね、5勝1分け2敗で今来ていて、はい、悪くない、はい、
と悪くないんですけど、
はい、
ね、昨シーズンのイメージをものすごくいいイメージ強いじゃないですか、
はい、
だからもう一段上みたいなところをみんな希望してたと思うんですけど、そんな変わんねえかちょっと低いかみたいな感じのところだから、ちょっと不安と不満は残りますよね。
そうですね、はい、まあ、三笘選手は8試合プレミアリーグすべて出場していて7回先発、
はい、
7回先発でそうじゃない時の1回がすごい印象
が、そうですね、はい、
15秒で点取ったっていう、はい
は
い、
あ、プレさんと一緒にやったやつだ。
そうですね、びっくりしましたね、まあ、3ゴール3アシスト、イエローカードは3枚という、ま
あ、もう3枚もらったんですか。
はい、そうです。
あららら、
はい、それがちょっと今シーズン、あの守備に気になるところが多分、仕掛けていったというよりは戻ってきてファールしたりとかっていうところも、まあチーム事情なのかなっていう気がしますけどね、
開幕戦のイエローも余計ですよね、なんかちょっと感情がね爆発しちゃってね、珍しく、
珍しいですね、まあ、だからそれはそういうふうに今彼の周りがそういう状況というか、周り仲間たちもそうだし、相手も仕掛けてくるのはイライラさせようとしてくるでしょうし、頑張ってほしい、
そうですね、
ですよね。で、今シーズンまだ話すには早いんですけど、残留争いっていう点で、あの一番初めにちょこっと伺いましたけども、大丈夫そうか、今バーンリー、ボーンマス、 シェフィールドユナイテッドっていうところが下3つなんですけど、うん、
それプラスルートン、
はい、
それから、うん、新しい、オーナーがアメリカの投資会社の777パートナーズになるかならないか微妙なエバートン、この5チームがちょっと危ないのかな。ボーンマスはイラオラ監督がちょっと、うん、チームを作り変えるのに手間取ってるのかなっていう感じがね、するんですよね、
待ってるかっていうところですよね、
そうですね、なんかその配置も昨シーズンその、まあ、新しい戦力は平浦監督の思い通りなんでしょうけど、
そうですね、
その他の選手は本当適材適所なのっていうところもあるし、で昇格組ルートン、シェフィールド、それシェフィールドユナイテッド、バーンリーは、
そう、シェフィールドユナイテッドっていうのは聞きたいんですよね、
ウェンズデーもありますからね、
そうなんです、
はい、まあこの段階というのは早計かもしれませんけど、プレミアリーグで戦う体力と基本戦略を持っていないと思います、はい、はい、
シェフィールドユナイテッドはね、本当に歴史のあるクラブチームで、うん、街自体も興味があるし、うん、ルートンタウンも本当に小さいけど、あの帽子産業で栄えた街で、2万人くらいしかまだないというキャパシティの会場の中で、これから大きくして頑張りますよというところなんで、うん、そうですね、うん、大いにエールを送りたいんですけども、うん、プレミアの最初の水はなかなか厳しい、
厳しいですね、
ただあの最近プレミアリーグ昇格組ですぐ落ちたっていうのはほとんどないっていうのが続いてるんで、うん、はい、まあ、そこは頑張ってほしいなと思いますが、
うん、そうですね、はい、うん、だからまあ基本戦略がないっていうのはバンリーには失礼なんですね、ポゼッションがしっかりあるんですけど、うん、ただチャンピオンシップで通じたポゼッションがプレミアリーグでは通じないんですよ、はい、なぜかといったらパススピードがバンリーちょっと遅い、 あれだったらもうパスカットされる絶対に、うんうん、コリオショっていう一人面白いドリブラーいるんですけど、
はい、
うん、ちょっと、うん、メンバー的にも小粒な感じがしますけどね、
なるほどね、うん、まあ、これからプレミアリーグ、ワールドカップ予選であったり、まあ、ユーロであったりとかいろんなものがあって、過密日程というのが例年通りあるいは例年以上に厳しい状態で続くんですけども、こう勝ち抜けていく、まあ、こうなんですか、大会を泳いでいく、こうエラを持っているとか、こうそういうような魚みたいなチームでなければここは残っていけない、
そうですね、
うんうん、その差がこれから出てくるタイミングでしょうね、
うん、はいはい、うん、まあ、それとあとはもう基本戦略、
はい、
プラス代案一つ二つ、
うん
うん、持ってるようなチームが、まあ、やっぱりね強いと思う、だからシティなんですよ
結局そこに来ますか
と思いますけどね、
スパーズの逃げ切りはないですか、
うん、あの
アーセナルも強いし、
うん、トッテナムはちょっとやっぱ最終ラインの層が薄いですよね、
ええ、あ、なるほどね、うん、
でアーセナルはこれも何回もよく言ってますけど、アルテタ監督が特定の選手を使いすぎる傾向があるので、だからローテーションとか、ね、うまくしてくればそれアーセナルは面白いと思いますけど、そんな突然するかなっていうのがありますからね、
なるほどね、
はい、
うん、なるほど、まあ酸いも甘いも噛み分けたチームがマンチェスターシティというチームがいるんで、ここが中心に、お相撲ではね、あのすごい強い横綱がいて、でさあ今場所調子のいい、うん、はい、彼らどうでしょう、はいはい、みたいなところがね、
うんうん、
こう直接対決もあるでしょうし、あとその辺以外の駆け引きみたいなものがね、うん、終盤になってくると出てくるでしょうから、
そうですね、はい、
またねその辺これから今序盤の話伺いましたけど、ちょっと中押しはどうなのか、
はい、
最後どうなのか、また加瀬田さんにいろいろとお話伺いたいと思います、
は
い、
まあ、あとはというか誤信を減らせですね
本当にね、それはちょっといつかコーナー使ってやりたいなと思いますけど、はいはい、本当今回の人為的な、ね、ミスだったというところで、はい、うん、プロトコルもまた変化が起こりつつある、なんてクロップ監督いつもいいことを言ってくれるんですけど、本当に得する時もあれば負ける時もあって、そこで騒ぐなら騒いでいいじゃない、でもその後またフレッシュになってスーパーの応援してくれよなって彼言うじゃないですか、
うん、
はい、
うん、だから彼はいろんな発言に責任を持てるから、
そうですね、
だから再試合やれっていうのはもちろん、何無茶言ってんだなっていう
ないと思うけどって言って
ますよね、そうそうそう、OB が言ってる、いろんなクラブの OB が言ってるんですけど、全部聞いて切り取らないでって思っちゃいます
よね、こういう根拠で言っていて、うん、そうそうそう、僕はこう思うんだけどもっていうところで、うん、だからあれ、はい、ウェファーの あのルールに照らしていると可能性はあったんですよ、
う
ん、
そうですよそうですよ
そうなんですよね、うんうんうん、
バカげたことじゃないんですよ、
ね、そうなんですよ ね
何バカげたこと言ってるってねいろんな人言ってましたけど、
うんうんうん、
バカげたこと言ってるのはあんただぞと思いました
ね、ルールとかちょっと VR についてまたいずれお話伺いたいと思います、はいうんうん、粕谷秀樹さんにお話伺いました。どうもありがとうございました、
は
い、
こちらこそありがとうございました。